and gentlemen, senior, senorita, boys and girls、 藤井浩一の明るい表通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、もう2月の10日でございますね。
はい、
緊急事態の宣言が一度7日で終わるかと思いきや8日からまた始まってますけど、まあ影響としてはやっぱり今岩手県方面もやっぱあるんですか ね
宣言は出てないんですけれども、出たかのような、特に街中夜っていう感じですかね、
やっぱね、首都圏とかね、そういうとこがこう継続してなってくれば、その雰囲気っていうのは絶対ね、こう日本全国的にね、こう拡散されますからね、影響はね、いや特にだからやっぱ岩手とかもともと数が少ないところっていうのは余計敏感なんじゃないかっていう気もするけどね。
そうですね、低く推移はしてるんですけど ね感染者の数はすごく優秀というか、みんな頑張ってますよ、
ですよね。まあでもさ、首都圏なんかも、まあ、ほら数字だけ見るとさ、とりあえずはなんかちょっと減少傾向にあるようなこともあるけど、そこでまたあれでしょ、油断してよっしゃとか言ってると、また振り出し戻るみたいな。
そうですよね、
ことにね。まあ私もこれがまた延長になったおかげでね、今月末のイベントが福岡って言ってたんですけど、それが今延期になりましたね、延期になったんですけど、延期になったんだけど、そのままライブはちょっと参加できる人間だけでやろうかっていう話になって、ほうほう、私はちょっとね、もうまあ無理を承知でもう福岡行こうかなっていう今気ではいるんだけど、2月28日ね、まあでも参加者はやっぱね、減っちゃったんだけどね、まあうちにいてもしょうがないから、なんかこれ行ったらなんとかなるかなと思ってんだけどね、なかなかでも実際考えるとすごいシビアな状況なんですけど、まあそんなこんなでね、まあ暗い話題ばっかでもしょうがないですけどもね、バレンタインデーも近いということで、今日も30分
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りします。
はい、先週と先々週はね、キト鉄の拡大版ということで、金川から吉田さんに来ていただきました、その声は早すぎや山ちゃん、
こんばんは、よろしくお願いします。
で、まあ、拡大版でお送りしてね、2週にわたってキト鉄と金川さんのすごい、深い話をいろいろ聞きましたけど ね、
どうだったの？
でも
ちょっと真面目でしたよね。
いや、ちょっとどころかすげえ真面目だったけど、なんかでも身のある話でしたね。
そうですね、
そう、それでね、ほら吉田さんはさ、ラジボリも吉田さんですけども、
はい、
金子も吉田さんで、金川さんもね、なんかいっぱい新幹線の話も気になったんだけど、
そこ食いつきましたもん ね、
ね、そこちょっと、まあ今度プライベートにというあれだけど、でプライベートの話でさ、あれ聞いたら葛飾柴又にお住まいだっていう。
そう
なんです、びっくりしてね。
結構すぐ来ちゃうんですよね、柏には。
なんかほら柴又に住んでるっていうのってなんか実感わかないじゃないですか、なんかね。なんだつう。そしたらね、柴又で言えばね、このコロナ禍の話題でね、
はい、
川陣、柴又の老舗 の料理屋ですよ、はいはい、川陣が1月31日で閉店した。ほんとこれすごい、あれびっくりだよね。もう
寂しいですね。
寂しいです。これ新聞でたまたま見つけたんだけどさ、230年余りの歴史、江戸時代後期から続くっていう。あそこね、でもほら料理屋さんとしては大きかったじゃないですか。
そうですね、
でやっぱ観光地なんで観光バス乗りつけてあそこでみんな食事するっていうようなスタイルだったみたいだから、そこでやっぱり一気にダメだよね、そういうとこってな。
そうですね、
でなんとかなんねえかと思うけどね。僕もほらずっと松戸育ちでしょ、松戸だと川渡ったらもう柴又ですからね、
親とかさ、柳の私か柴又ですからね、
そう、そう、うん、結構だから親に連れられてさ、柴又って行ってたんですよね、何回もね。そしたら川陣ってやっぱ有名だしさ、ね、あるし、それが、ね、
私小岩に住んでたんで、
あ、小岩も近いじゃない。
そうなんですよ、だからよく芝も行ってました
ね。そういうね、ちょっとね、だから吉田さんの金川さんの話から、ああ柴又ですかって言ったらね、
皆さんによろしくしました、
ね、あのまたお会いしてね、あのまたでゲストにも来ていただいて、
はい、
またあのたまにはためになる話を、
あの乗って新幹線の話聞いてみたりね。
そうだよね、
いいと思いますよ、あのやっぱり役に立つんですよ、うん、びっくりしますよ、
ね、もうだ新幹線の話で30分終わるからね
終わる2週になりますよ2週に
本当だねさあ本当ですね、まあてなことでですね、まあ本当ここのとこずっとね不法不法続きで追悼追悼なんですけど、今日もねやっぱそういうことなんですが、うん、ベーシストのティム・ボガート、うん、亡くなりました。これが1月の13日76歳で亡くなったというね。まあティム・ボガートね、若いですよ、まだまだ全然、うん、何で有名かって言うと一番有名なのはあれかな、やっぱジェフ・ベックとやったベック・ボガート&アピス BBA、 これが一番まあね知名度的には高いから。その前とあれだね、あれバニラ・ファッチね、キーピン・ハンギン・オンとかね、あの辺が有名ですけど、まあ、そんなことで立て続けなんですけどね、不法不法ですが、そんな今日はティム・ボガートを追悼して、まあ、BBA といったらやっぱライブ・イン・ジャパンかなっていうね、日本でのねライブっていうのは、まあ、名盤が多いんですけど、やっぱこの BBA のライブ・イン・ジャパンもすごい名盤かなと思われますが、そんなじゃ BBA からですね、この曲でしょうね、やっぱね、スーパーアスション、
I'm gonna make you mine.
DBA でスーパーステーション名シーンをお送りしました、ジェフ・ベックとティム・ボガートでカーマイン・アピス、ねこれ1973年の5月18、19大阪厚生年金会館のライブで、これさ大阪の厚生年金会館ってさあれディープパープルのライブインジャパンもさあれ武道館じゃないんだよね。
へ
あれもね厚生年金なんですよ大阪の。なんかあそこねすごく音がいいっていうのは前から言われててね。そうそう。でまあこれもやっぱねライブインジャパンとしてはこのね BBA のアルバム名盤ですよね。うん、はい。ではそんなベースのティム・ボガート1月13日76歳で亡くなっちゃったというね。本当でも70歳だとまだまだ若いって感じだね。
若いですね。
ね。いやということでね、今日はこれあれか、来日40周年記念のスペシャル版みたいな、はい、CD で、
はい、
お送りします。これやたらでかいね。CD なんだけど、シングル版サイズぐらいあってさ。
7インチの。
ね、
はい。
そう、7インチの、そうそう。で中にね、ジェフ・ベックのポスターの縮小版とかね、そんなの入ってる、なんかそういうね。
ブルースペック CD と当時話題になった。
そうそうそう。これこういうのさ、でもさ、特別版ってさ、なんか一応なんか大げさにさそういうね大きかったりとかいろんな付録ついてんだけどさ言わせる人に言えばそんなものはいらねえとか言う人もいるよね嬉しいようで嬉しくないみたいなね。
だから2013年版ですからね、だいぶ最新の技術に近いところで音が綺麗でしたよねっていう話ですよね。
まあそういうことなんだね。まあでもほらリマスターとかってさいろいろ出てるけどさ、
はい、
すごく検証する人に言わせるとあの時の方が良かったとかさ、
はいはい
はい、いろいろあるのね。
ありますね、
うん、そうなんだよね。まあだから、まあ、元はといえばだからアナログで聞くのが一番いいのかなっていう気がしますけどね、
うん、
まあアナログといえばやっぱりね、そうそう、金川のね湯田さんの話でもヴィンテージギターっていう話になったじゃない、ね、はい、まあ、うちもヴィンテージであるべきだっていうようなさ、あの話は結構なるほどっていう、なんかすごくキーワードだったね、ヴィンテージっていうのは。ね、まあ、先々週と、ね、先週が、人手拡大版で、深い話だったんですけど、山本さん、今日は、
はい。
浅くですか、
はい、浅くいきます、今日は。まあ、金川さんのね、話が出てるんでね、吉田さんから聞いた話なんですけど、うん、やっぱり、外断熱はいいって話なんですけど、
はいはい。
まあ、最近ね、富にその話が出ましてね、ちょっと大手さんの住宅メーカーさんとお話したときに、やっぱり家は柱とか腐っちゃいかんという話が出てるわけですよ。アリに食われちゃいかんとか。でも当たり前のことなんですよ。
そりゃそうだよね。
当たり前なんですよ。ところが、普通の住宅っていうのはすごくカビたり、腐ったり、実はしてるわけですよ。
はいはいはい。
ちょっとやっぱ断熱性能が良くないっていうことから来てたり、サッシと、壁、普通の壁ですね、はいはい、体力っていうのは熱管理中と違うと冷たい方に結露しちゃうんですよ、
うん、
弱い方に結露しちゃうんですね、簡単に言うと、
うん、
それが実は金川さんもそうです、うちもそうですけど、人たちもそうですけど、なるべく同じに作ってるんですよ、
はは、
だから結露 しにくいんですよ、
うん、なるほど、
だから、例えばこの前も十数年前の家、一つ建ったばっかりの家をリフォームというかこう修正したんですよ、うんうん、断熱材を剥がしたら柱ピカピカですから、
こう
と16年前のままですからね。
あ、普通だったらもうそれはやっぱりなんかカビたりとか
腐ったりこうカビ生えたり、
ね、
黒くなったりしてるんですよ。
あ
まだ全然使うんじゃないかっていうぐらいピカピカなんですよ。
なるほど。
本当ね、うん、だから化粧を厚く塗ってるわけじゃないんですけど、
おい、
非常に100年住宅っていう言葉があるんですけど、
うん、
日本の木造住宅ってやっぱりローン25年とか20年、
うんうん、
そういうのが木造はそうなんですけど、その25年経ったらどうなのかなっていうと性能が全然落ちてくるんですよ。ただ
やっぱ、ね、
金川さんはその性能が落ちないような家作りでずっとしてきたもんですから、
はいはい、
やっぱり30年ぐらい経ってるんですね、金川さんのああいう相談室ができて、
うん、
その家をお話聞くとやはり柱まだピカピカらしいですよ。
お
それがやっぱり今後のね、日本のね住宅のあるべき姿になってくるんじゃないかな、うん、ちょっとまだ日本人ってのは外断熱に弱いんですけど、
はは、
その辺をもっと進めてなんとかね。
やっぱり一般的ないわけ。
そうなんです、日本人ってねあんまり疎いんですよそういうの。
うーん、
だからサッシもなんかこう弱っちいの使ってるんですよ。
うん、
今ようやっとその換気とか性能を意識してるので、うん、いいの使い始めましたけどね。この15年ぐらい前の縦売りなんてまあ全然ですね。だから
なんか新しいものにするのってなんかやっぱ抵抗あるんだよね、なんかね。
そうですね、そうですね。
昔からこれでいいんだよ、俺はこれだよってみたいなさ。
だから、ね、うちの工務店さんはすごいじいさんだけども新しいもの好きとかが多いですよ。じゃないと使わないですね、やっぱりね。
そこだね。
そうなんですよ。
若い人は新しいところ行くけど、年寄りはなかなか
行かないから
、うん、確かにね。
だからそういくと基礎ですっていうのはもう少しでこう 2世とかね、工務店の2代目とか3代目の方が使いますよね。
なるほどね。いやいやいや、まあ
だからもっと ね私たちもそういう提案をうまくできるかなっていうね。はい、
うん、やっぱねテーマはヴィンテージですよ。
そうです、
これからね。
あとやっぱり直すってことですね。
そうね、もう使ってね、もう直してどんどん使っね、人間もヴィンテージ。
はい。
ということで、それでは、キトテツの歌夏日です。
時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄、きっと鉄、優しい木と強い鉄。きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄。
夏美で木と鉄の歌でした。そうね、世間的にはさ、もうバレンタインじゃないですか。
そうですね、
今気がついたけど。
そうなんですよ
ね、
はい、
バレンタインどうなんですかね、今年のバレンタインって。
あ、若干でもやっぱり一部盛り下がってるらしいですね。義理チョコなんかのニーズがちょっと下がってる、落ちてるっていう話も聞いてますね。
ああ、チョコね、
手渡ししなければいいんじゃないですかね。
あれ手渡しってどうなんですかね、あれって。やっぱ社内でやってますよ、それ。
どうで、うん、手作りの人が既製品になったっていうのは目撃してます。
あ
は今までずっと手作りして、はい、いた人がっていう、はいはいはい、
うん、まあね、なんかそうだね、そのバレンタインっていうとね、思い出すよね、やっぱあのが、まあ中学高校、あ、小学校の時あったかな、どうなんだろう、中高、あ、でも高校の時俺男子校だったからな。中学か、やっぱでももらったよね、もらってさ、なんかもらって、あのなんかあのもったいなくて食べなくて取っとくっていうのがあってさ、で取っといたらもう取っときすぎてさ、チョコレートが白くなってたっていうさ。
一回止めて、
もうなんかそこまでやね、すぐ食えよみたいなね、なんか貧乏しますからね、それね。
いやいや、嬉しかったんじゃないですか、
だとは思うんだけどね、うん、あれはでもさ、あのあげる方ってすごい趣向を凝らすよね、いろいろ。
そうですよね、
こうどんなチョコにしようかなとかさ、まあ、今ではあれなのかな、ちょっと高級なのを送るっていうのがそういうことなのかな。
でも大人じゃないですか、それは。
うん、まあね、あ、まあ、そっか、子供はそうでもないのかな。
なんかゴディバが流行ったじゃないですか。
ゴディバね、でもあれ、そゴディバがさ、ギリチコをやめようみたいなことやったんでしょ。
そうそう、今ゴディバって日本企業なんですよね。
あ、そうなの。
だからなんかね、ちょっとあまり皆さんゴディバは使わなくなってみたいですよ。
ゴディバ、ああ。なんか やたらゴディバゴディバやりすぎたんじゃないの。
そうですね、うん、
あの柏の駅の東武線の改札の脇にあるんだよ、ゴディバ。
でもあのオフランスのことじゃないからね、
うん、ありがたくねえな、あんまり
なの。そうなん
です、美味しいですけどね、
うん、あ、美味しい、あと美味しいって言われ、ロイズもうまいね、さ、あの札幌の、
あ、そうですね、ロイズ、うん、はい、
あれもうまいね、ロイズね。
ロイズって沖縄にもあるんですよね、ね、
へー、すごい。
沖縄、
おお、生チョコがあるんですか。
生チョコあるんですよ。
溶けそう、
あのロイズが出してるんですよ。
へ
え、沖縄、あれ石垣と沖縄ってたかな、
ね、
ああ
、
すごいです
ね。
ま
あね、今年はチョコもらえるのかどうかっていうことですけどね。
日曜日ですからね。
そっかそっか。
若干、はい、少ないかもしれないですけどね。
もらう。誰も会わないですからね。ちょっと、
ね。まあね。
コロナですかね。
そうですね。
まあ世の中はね、まああのコロナだし、あの不法続きなんですけど、あの今日もう一曲もね、不法です。で、実はあの先々週の番組でね、かけるつもりだったんだけど、あの南雅人さん。亡くなったという、はい、1月7日に亡くなりました。で、南雅人さんも76なんだよ。ティム・モガートも76なんだよ。まあね、まだまだ若いのにっていうね。で、まあ、南雅人さん、あの昔本当に確かね、俺千葉の市川かなんかでライブ見たのがね、俺高校の時だったのかな、まあ、すごく印象に残ってるんだけど、まあ、そんな南雅人さんを今日はあの回線、あのアルバムからですね、この曲大好きなんだけど、聴いていただきましょう。It can't be over。
Love again, love again.
It can't be over。 南朝人さん、キーツでございますけども、まあ、そろそろ時間ですけどね、え、なんか本当不法続きなんだけどね、あの実はね、この先のあの番組もね、不法のね、追悼予定がね、目白押し。もうなんか
ちょっと渋滞してますね。
本当なんですよ、嬉しくないんだけどね、もうちょっとこれ行くしかないだろうって、やっぱね、かけざるを得ないというか、もうかけずにいられないっていうね、ことで、本当残念なんだけど、なんか、まあ、しょうがないのかな、もうみんなそういう、なんか大好きだった人たちってみんな年になってくるしさ、ね、若すぎる人も多いんだけどね、てなことでね、まあ、寒い冬が続くうちは、不法が続くんでしょうか、ということで、ハウスギア、山ちゃんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジモリ吉田さん。
ありがとうございました。
そして、藤井浩一でお送りしました。
この番組は、ハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総、ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバーイ。別れるなんて。